歴史の風吹く友好都市岡山県高梁市。本市と友好都市提携を結ぶ岡山県高梁市。かつては備中の中心地として栄え、半世紀時代の名残をとどめた市内には備中松山城をはじめとした多くの歴史文化財が市内に点在し、その美しい町並みは備中の小京都と呼ばれています。友好都市提携から約40年、合併後の再締結から間もなく15年を迎えます。今月号では両市の歴史的な結びつきと高梁市の魅力をご紹介します。美しい景観が残る歴史と文化の香る町、高梁市は岡山県の中西部に位置する人口約2万9000人の都市。市内には高梁川が流れ、その両側には吉備高原が東西に広がっています。古来高梁市一帯は備中の国の中核を占め、近世は幕藩体制のもと備中松山城を中心に繁栄、近代以降も政治や経済、教育の中心地として発展を遂げてきました。観光資源も豊富で、雲海に浮かぶ備中松山城、国指定重要文化財や城下町の風情が残る武家屋敷、銅山とベンガラ製造で発展した吹屋地区など、美しい歴史的町並みが今も色濃く残っています。雲海に浮かぶ天空の山城備中松山城、標高430メートルの臥牛山小松山山頂にそびえ、天守が現存する唯一の山城です。岐阜の岩村城、奈良の鷹取城とともに日本三大山城にも数えられています。9月下旬から4月初旬には雲海に包まれる幻想的な姿を見ることもでき、天空の山城とも形容され親しまれています。国指定重要文化財。筑西市と高梁市を結ぶ歴史的な絆。下館小学校北側の八幡神社境内に下館城址と刻まれた石碑が立っています。これは下館小学校のある元庄町を中心とする場所に下館城があったことを示すもので、この城を築いたとされるのが水の屋氏です。水の屋氏は初代城主水の屋勝氏が文明10年1478年に城を築いて以来、城主、後に下館藩主として代々この地を治めました。中でも戦国時代に活躍した6代水の屋政村、万流祭政村とも、は戦をすれば負け知らずで、その武勇を恐れられたと言われています。水の屋氏による建立または関連の深い場所として、菩提寺である上林寺、岡瀬里、久米田城跡、樋口、羽黒神社、大町などが現在も筑西市内に残されています。時代は下って、江戸時代初めの寛永16年1639年、8代下館城主水の屋勝隆が備中成羽、旧成羽町、現在の高梁市へ移封、国替えされ、寛永19年1642年には備中松山、高梁市藩主となりました。勝隆は高瀬船が円滑に航行できるよう高梁川を整備し、新田開発や産業の振興に力を注ぐなど、城下の繁栄に尽力。その死後も備中松山藩2代勝宗、3代勝義と事業は引き継がれ、藩の基礎を築きました。今も残る備中松山城の天守は勝宗によって現在の姿になったものとされています。先人たちが紡いだ絆を未来につなぐ、それぞれの発展に大きく貢献した水の屋氏という歴史的な結びつきによって、 旧下館市と旧高橋市は昭和54年に友好都市となりました。そして平成の大合併で両市が周辺自治体と合併したことから平成19年に改めて友好都市提携を結び、民間団体なども含めたさまざまな交流が続いています。特に平成23年の東日本大震災では高橋市から多くの義援金が寄せられました。また平成30年の西日本豪雨災害では本市から職員と給水車を派遣し、断水が続く高橋市で給水活動を支援するなど、災害を機に両市の絆は一層深まりました。約400年前に始まった両市のつながりは今後も交流を深めることで相互の町の発展につながることが期待されます。筑西市と高橋市を結ぶ水の屋市。下館城の築城、結城市の家臣であった水の屋勝氏が恩賞として3500町余りの土地と家臣288人を与えられ、下館に築城を開始、三代勝之の時代に完成したと言われています。上野忍ばずの池、弁天堂の建立。池の中に島あり、弁財天をわします。水の屋伊勢の神建立せらる。江戸名所記。八代勝隆は上野寛永寺の天海僧正から忍ばずの池に島を作れないかと相談を受け、見事に弁天島を築き、さらに弁天堂を建立したと伝えられています。備中松山での国づくり。国替えとなった勝隆は高橋川の整備や新田開発、また下館と同様に上林寺、羽黒神社の建立や勧請を行いました。二代勝宗は備中松山城を大改修するなど、水の屋市は新天地でも多くの足跡を残しました。美しい景観が残る高橋市の町並み。日本遺産ジャパンレッド発祥の地、吹屋ふるさと村。赤銅色の石州瓦や赤い土壁を利用し、全体的に赤色で外観が統一された見事な町並みが整然と続く吹屋。昭和52年には文化庁から国の重要伝統的建造物群保存地区に、そして令和2年にジャパンレッド発祥の地、弁柄と銅の町、備中吹屋として日本遺産の認定を受けました。国内屈指の弁柄と銅、赤金生産で繁栄した吹屋地区。吹屋で生産された赤色顔料の弁柄は全国に流通し、社寺などの建築や九谷焼、伊万里焼、輪島塗など日本を代表する工芸品を鮮やかに彩ってきました。弁柄、銅山から銅鉱石とともに産出された硫化鉄鉱石が原料、数々の工程を経て赤い粉末状の弁柄となる。今夜川美観地区。高橋川に流れ込む今夜川はかつて備中松山城城下町の外堀の役割を果たしていました。下畔には美しい桜と柳の並木道が続き、日本の道百選にも選ばれています。映画男はつらいよのロケ地にも。石火谷町ふるさと村。蛾牛山南麓に広がる備中松山の城下町、その中でも石火谷町は今も格式のある門構えの武家屋敷が250メートルにわたって立ち並び、当時の生活の面影が色濃く残っています。鮎料理。 カルスト台地により、その水には多くのカルシウムが含まれると言われる高橋川で取れる鮎は非常に美味しいと評判。来久寺庭園。江戸時代初期、来久寺を仮の館としていた小堀遠州、備中国奉行茶人が策定した名園です。愛宕山を借景とした蓬莱式枯山水で、絶妙な配置の石組みや大海波を表現するさつきの大刈り込みなどが優れた美的景観を示しており、国の名勝に指定されています。知っておきたい高橋の偉人。山田報告。1805年文化2年から1877年明治10年、財政破綻寸前、借金300億円の状況をわずか7年で300億円の蓄財に変えた。備中松山藩士山田報告は、藩主板倉勝清の下で藩政改革を断行し、財政危機に陥っていた藩を立て直した人物です。また、教育者としても知られ、藩校優秀館や家塾、牛鹿社で優秀な人材を育成し、藩の要職へも積極的に登用しました。藩政改革者としてその名は全国に知れ渡り、越後長岡藩、新潟県の河合継之助のように他藩から来遊する者も多くありました。藩政改革と人づくり。藩主板倉勝清が新藩主になると、報告は藩の財政責任者である元締め役兼吟味役に抜擢されました。当時藩の財政は慢性的な赤字に加え、10万両現在の約300億円に及ぶ借財に苦しむ危機的状況でした。彼は単なる負債整理と節約・緊縮政策にとどまらず、産業振興、民生刷新などの分野で大胆かつ的確な改革案を提示し、着実に実行しました。その結果、7年後には全ての借財を返済した上に10万両を蓄財するという成果を導いています。このことにより、藩主勝清の幕政参画の道が開かれ、自らも政治顧問として江戸に出府し、幕末動乱期の政治に携わることになりました。幕末から明治初期に至る激動の時代を駆け抜けた報告は、万事につけて姿勢底立つ、誠意を尽くして人を思いやる心、市民武育、すべては藩主と領民のためにの精神を貫き、その教えは混迷する現代に改めて注目されています。岡山県高梁市近藤孝則市長。メッセージ。情緒あふれる歴史空間高梁市へぜひお越しください。筑西市の皆さん、こんにちは。高梁市長の近藤孝則です。筑西市とは、下館城主から備中松山城主として水野や勝孝公がお越しになられたことがご縁で、昭和54年に旧下館市、旧高梁市とが友好都市縁組を締結して以降、両市の交流が図られてきました。この間、官民ともに友好な関係を保たれたことに対しまして、厚くお礼申し上げます。特に西日本を中心に未曾有の被害に見舞われた平成30年7月豪雨災害の際には、本市でも浸水や土砂災害が発生し、各地で断水となるなど、市民生活に大きな混乱が生じましたが、筑西市や筑西広域消防本部の皆さんが給水活動のため、いち早く駆けつけてくださり、給水活動はもとより、被災者の気持ちに寄り添い、励ましの言葉をかけていただくなど、その献身的な姿に多くの市民が救われました。改めて市民を代表して心から感謝申し上げます。私自身、筑西市には何度か訪問させていただきましたが、最近では一昨年4月に災害支援のお礼にお伺いした ところです。公務の都合で滞在時間はわずかでありましたが、水の焼け歴代の菩提寺である浄蓮寺にご案内いただき、水の焼け公の墓前では筑西市と高橋氏の古の時代からの絆を再認識することができ、素敵な時間を過ごさせていただきました。今後も両氏の友好親善に一層努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。本市は山城として唯一天守が現存する備中松山城や、令和2年6月にジャパンレッド発祥の地、ベンガラと銅赤金の町備中吹屋が日本遺産に認定された吹屋地区などがあり、情緒あふれる歴史空間を楽しむことができる町です。コロナ禍により遠方への往来がままならない状況でありますが、落ち着いた折には筑西市の皆さん、ぜひ高橋市へお越しください。お待ちしております。協力、高橋市秘書広報課、高橋市観光協会。問い合わせ、広報広聴課、電話 24-2172。